今夕与えられた聖書の箇所を拝読いたします。箇所はマタイによる福音書2章13節から23節までです。マタイによる福音書2章13節から23節まで。先生術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちのに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミヤを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子と母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルラケオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。預言の通りという題で使徒久子牧師に説教していただきます。
ただいま、マタイによる福音書2章の13節から23節をご一緒にお聞きしました。13節をもう一度読みします。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れて言った。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。占星術の学者たちの足取りは喜びに満ちていました。世界の主、王なる救い主にお会いできたからです。世界の行く手は輝きに満ちているように思えました。ところが幼子主イエスの父とされたヨセフに告げられた言葉は、逃げよ、逃げなさいという命令でした。しかもヘロデ王が剣を抜いて幼子を抹殺しようとしているからだというのです。神のご計画によって誕生した幼子とその家族を照らした星の光と対照的に、ヘロデの猜疑心と不安、殺意が幼子をすっぽりと包んでいます。一体この幼子は生まれたばかりで何をしたというのでしょうか。ただ地上に生まれた、それだけで悪の力が攻撃を開始します。それはこの方の誕生が悪の力、罪の勢力を黙らせてはおかない、義と救いをもたらす出来事になっているからです。この幼子をめぐって光と闇の戦いが 始まっているようです。この光と闇との戦いに巻き込まれるように生きているのがダビデの子ヨセフです。けれどもこうした光と闇の対決の中に立たされるのはヨセフだけではなく私たちも同じかもしれません。私たちは幼子を照らし出す星の光とヘロデの殺害の思いの中でどのように生きる道を示されているのでしょうか。実際どのように歩むべきかわからないことの多い私たちの人生です。しかし少なくとも私たちは放置されているのではありません。なぜならヨセフと同じようにヨセフの身に起こったのと同じように主の言葉が私たちにも語りかけられているからです。ヨセフに主の天使が夢で語りかけたのは二度目でした。一章のところでマリアを迎え入れるようにという招きも夢で天使が語りかけました。今度は幼子と母親を連れてエジプトへ逃げよという命令です。実は今日の箇所にはさらにもう一度主の天使がヨセフに夢で現れています。19節です。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていったとあります。主の天使は3回もヨセフに現れています。そして22節でも夢でお告げがあったのでという言葉がありますので、それもヨセフに天使が語りかけた言葉ではないかと思われます。でこの場面で印象深いのはヘロデに命を狙われる幼子とまたヨセフと母マリアの周囲に誰も人がいないということです。ヨセフは夢で天使の指示を受けるとすぐにその言葉に従って行動しています。誰にも相談しません。そして誰もこの一家の周りにはいないかのようです。彼らはヘロデの圧迫を受け苦境に立たされますが、そこに主の天使が呼びかけています。ヨセフ一家は身近な人の援助がない状況に置かれていますが、孤独の中に放っておかれるのではありません。雪悩み困り果てているというのでもありません。そこに主の天使が語りかけ彼らを守るのです。私たちの地上の人生にもヨセフと同じように主の御心が告げられているのではないでしょうか。強大な権力を持つ暴君に命を狙われるというわけではないとしても、無力で孤独で四面楚歌の状況に置かれるということはあると思います。その際ヨセフに対してそうであったように主の天使が語りかけています。私たちにとってそれは聖書を通して語られる主の御言葉です。ヨセフは天使から2回子供とその母親を連れてという指示を与えられました。不安でいっぱいだったと思いますが、ヨセフの傍らにはいつも救い主がいて、救い主を抱く妻マリアもいます。ヨセフが自分自身の手で守らなくてはならないと思っている存在の巫女が逆にヨセフと共にいてくれるかのようです。今は無力に見えるこの幼子が、この方がすべての人と共にいてくださるようになります。ヨセフはそういう存在を大事に守る人として持ち運ばれました。主の天使の言葉を聞いたヨセフはその言葉にまっすぐ従っています。14節15節です。 ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。また21節で、そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。それもまた天使の言葉を聞いたヨセフがすぐにその言葉の通りに行動したという場面です。一章の19節のところに、夫ヨセフは正しい人であったというふうにありますように、ヨセフは神の言葉、律法に忠実な人でした。天使の命令の言葉、神の言葉の通り、子供とその母親を連れてエジプトへ逃げ、またしばらくのちヘロデの死後、帰るようにという言葉を受けてイスラエルの地へ戻ってこようとします。天使の言葉、神の言葉、その通りに従う忠実なヨセフの姿が描かれています。御言葉に、すなわち御心に忠実なヨセフはエジプトへ家族を連れて逃げていきました。それはヘロデの追跡から逃れるために仕方なくそうせざるを得なかったわけですが、マタイはそこに神のお働きがあったというふうに語っています。15節です。ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。でこの言葉の引用は、預言者ホセアがかつてまだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子としたというふうに、イスラエルの民の出エジプト、エジプト脱出の救いを語ったそのことを指しています。エジプトへ向かうエジプト下りとエジプト脱出というのは、イスラエルの人々やモーセの姿を思い起こさせるものです。マタイは幼子主イエスのエジプト下りとそこから戻ってくる歩みに、イスラエルの人々やモーセの姿を重ねて、そこに上よりの救いの御手が働いているということを示しているのだと思います。ヨセフは必死の思いで幼子とマリアを連れて逃げていきました。けれどもそこに預言の成就がある、神の言葉が実現している、御心がご計画があるというふうにマタイは語っています。御子の歩みのすべてに神の力が働いている、そのことを受け止めるように促されています。そしてさらにここには、この幼子の苦難の人生というものが暗示されています。幼子は生まれて間もなく故郷を追われる難民となりました。この方のご生涯は安全や人並みの暮らしといったものと無縁でありました。むしろヘロデ王の罪のために苦しみを忍ばねばなりませんでした。その誕生したすぐの時からそうであったわけです。そう考えますと、エジプトへ向かわなくてはならなかったのは直接的にはヘロデ王の罪でありますが、ひいては私たち人間の罪が御子を追いやっているというふうに考えることができると思います。実際この時ユダヤの人々はこの幼子のために何かをして守ってやるというようなことはできなかったし、しなかったのでした。人々の無知、無理解、また無関心の中、主イエスと父母は逃亡生活に入ります。彼らに逃げられた、それは占星術の学者たちが自分を騙したからだ、そう知ったヘロデは大いに怒って命じます。 ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺すように、16節のところです。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。これもまた予言の成就であるというふうにマタイは重ねて語ります。17節18節です。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。預言者エレミアがこう語った嘆きの出来事が今この時実現しているのだというふうに言われます。ユダヤ教にはメシアが救い主が到来する前に苦難の時代がやってくるという認識がありました。でマタイはそのことをよく知っていまして、何の関わりもないベツレヘムの男の子が殺されてしまうという嘆きの時代、苦難の時代を描き出し、今やこのような出来事の後にメシア、救い主が到来するのだと語ろうとしています。しかしこの出来事はそもそも王としておいでになった巫女の代わりにベツレヘムの男の子が命を落としたということでした。救い主としてお生まれになった方の犠牲になってベツレヘムの男の子が殺されたのです。このことにどんな意味があるのか納得のいく説明は難しいかもしれませんけれども、救い主の身代わりとなった幼子たちの姿はこの後十字架の上で全人類のために犠牲となってくださる救い主のお姿を暗示するという人もいます。ベツレヘムの子供たちのおかげで小さな救い主は命を長らえました。そしてこの救い主は大人になって私たちすべてのものを永遠の命へとつないでくださるために十字架の死を遂げてくださることになります。そのように考えるとベツレヘムの男の子が救い主を生かすために犠牲になった、このことは私たち自身の罪を救う救い主を生かすためであったわけですから、私たちのための犠牲であったというふうにも言えるかもしれません。幼子たちは私たちのために犠牲となったのかもしれません。いずれにしてもやはりこのことの背後にも神のご計画があったのでした。予言が実現したのだとマタイは繰り返しています。しばらくしてヘロデが死に、主の天使がイスラエルに帰るようにヨセフに語ります。それでヨセフはイスラエルの地へ帰ってきます。ここでもヨセフたちにとって必要なことはすべて主の天使が伝えてくれていますけれども、再び困難な事情が生じます。22節です。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ヘロデ王の息子の中でその残忍さ、猜疑心の強さ、暴君ぶりが最も似ていた、また父以上であったと言われるのがアルケラオだったと言われます。それでヨセフは恐れましたけれども、もう一度夢でお告げがあったので、ヨセフはガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に住み始めます。23節です。ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが 実現するためであった。再び予言の言葉の成就です。主イエスは大人になるまでナザレというガリラヤ地方の乾村にお住まいになることとなりました。これは主がどれほど蔑まれ、退けられ、また軽んじられ、排斥されたか、その苦難と差別の歩みを表しています。ガリラヤはイスラエルの北方の辺境であり、ナザレは小さな村でした。ユダヤの人々からもナザレは取るに足りない村として扱われ、ナザレから何か良いものが出ようかという言葉も残されていますし、人々からあまり顧みられていなかった村でした。主イエス、世界の王なるお方は、しかしそのナザレにお住まいになり、ナザレのイエスと呼ばれるようになりました。それはこの方の低くなられたお姿を表しています。この方がナザレの人、ナザレ人と呼ばれるようになったのは、直接的にはアルケラオの統治をヨセフが恐れ、そこから逃れようとしたからですが、ここにもまた誰もこの幼子を受け入れず、助けず、守らなかった罪が背後にあります。人々は救い主を退けてしまって、受け入れようとしていないのだというマタイのメッセージがここに響いています。けれどもナザレの小さな村は、救い主とヨセフとマリアを受け入れ、その生活を包み込んだのでした。周囲からは軽く見られ、価値がないように侮られた小さな村は、救い主のお育ちになった最も有名な村として人々に覚えられるようになりました。ヨセフはこの小さな村で幼子を育て始めました。私たちはこの夕べ、ヨセフの姿とヘロデやアルケラオの姿、双方に注目したいと思うのです。ヨセフは権威を持たず、貧しく、ただ小さな救い主の命を預けられ、守るものとされ、幼子主イエスをヘロデの手から守っていきます。御言葉に従って救い主と共に歩むヨセフの姿は、教会のお手本のようです。私たちはアドベント、クリスマスを前に、ヨセフの姿を心に留めたいと思うのです。一方でヘロデやアルケラオ、そして救い主やヨセフ、マリアに無関心であったユダヤの人々のことも思い起こします。この人たちと同じく、私たちが救い主を自分の心から締め出していないか、エジプトへと追いやり、ナザレへと追いやり、何の力も持たない存在のように軽んじていないか、悔い改めを持って振り返るものでありたいと思うのです。救い主が何の華々しさも神々しさもなく、貧しい家でナザレの村でひっそりと暮らすお姿は、私たちに悔い改めを迫るお姿です。主イエス・キリストはこのような低いお姿をお取りになり、ついには十字架の苦しみを忍んでくださいました。貧しい人、苦しむ人、虐げられている場所、悲しみの家、排除された群れの中にいてくださいます。私たちのすべての罪はあがなわれ、復活の御業によって永遠の命が備えられています。主イエス・キリストをお迎えし、主をお送りくださった神をたたえて、この新しい歩みを始めたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この夕べに再び私たちを礼拝へと招いてくださり、共にあなたを礼拝し賛美するひとときを 与えていただき、この交わりに置いていただいた恵みを思い感謝いたします。主イエス・キリストをあなたがお送りくださり、私たちの罪を許してくださり、あがなってくださり、またご復活によって新しい命へと招いてくださった、その大きな恵みを感謝いたします。御言葉に忠実に歩んでいったヨセフのように、私たちもまた聖書の言葉、御言葉に、またイエス・キリストの御旨に従って歩むものとならせていただけますように。同時に私たちがイエス・キリストが力を持たないただの存在であるかのようになってしまう、そのような歩みから救い出していただけますようにお願いいたします。大きな恵みの中に入れられている幸いを、たくさんの人たちに、世界中すべての人たちに伝えていくことができますように、私たち一人一人の一日一日の歩みを祝福し導いてくださいますようにお願いいたします。聖霊のお導きに身を委ねて、新しい一週間を歩み始めることを許されますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人の上に、あなたのお導きとお助けがありますように、礼拝においでになれない方たちを特別に支えてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。